こんにちは、質疑だよ。今回の意識体術は長形の技法を学んでいくよ。長形ってのは形を聞くって書いて長形だよ。形ってのは中国憲法でいうところの力や力の流れを意味していて、それを聞くということは力の流れを読み取るってことだね。この力の流れを読み取るという概念だけど、これは段階によって驚くほど内容の違いがあるね。例えば組技系格闘技で相手をガシッと掴んで腕を通して相手の動きを感じ取るのも講義で言えば長形になるし、相手の筋肉の動きまで感じ取れたならもっと上の段階の長形になるね。この話を聞くと、なんだそんなことならみんなやってるよって思うかもしれないけど、そこは人体を突き詰める中国憲法。長形にはその先の世界があって、練度が上がっていけば相手に触れた部分を通して相手の筋肉や骨格の構造を立体的に読み取ったり、インナーマッスルの動きや呼吸や意識などのバイオリズムを読み取ったりと、力の流れどころか相手の身体スペックや内面の動きのすべてを接触した部位を通して感じ取れるようになるわけだね。いわばこれは接触のセンサーを使った全身スキャン。ゲームで言えば情報解析のアナライズの魔法に等しく、圧倒的な連動を誇る長形の使い手は手の甲や太ももや背中など自分の体の一部を相手に接触させるだけで、相手の身体構造や能力、力の流れを読み取れてしまうわけだね。で、この感覚を武術の動きにうまく融合させると、相手の力をいなして無効化する家系の技につながるわけだね。長形は一見すると武術やスポーツにしか使えないイメージがあるけど、実はこれは現代社会に最もマッチした技法ともいえる内容なんだよ。まずは接触系の長形だけど、これは主に力の流れや相手の動きを読み取ることや相手をスキャンすることに使えるよ。オーソドックスな使い方としては、柔道や合気道などのような組技系の武術で相手の動きを読んで優位に立つ使い方。スポーツにおいてはバスケットボールのスクリーンアウトで背中を通して後ろにいる相手の動きをまるで目で見ているかのように感じ取って対処したり、ラグビーやサッカーなどで相手の激しいタックルやチャージをしなやかにいなして回避する能力の向上。マッサージや整体においては相手の体のコリを探り当てたり、手で触るだけで体の奥の硬い部分や内臓の状態を感じ取ったり、人体をスキャンする能力の開発。家事や炊事においてはお皿や調度品が落ちる気配を感じ取り、割らないよう対処する力の向上。心理学やプロファイリングの世界においては、相手のわずかな動きや違和感を通して心理状態を見抜く力の開発。遠隔系の長形の方面で言えば、風向きを感じる力や運気などの流れを感じ取る力の開発。気功整体や遠隔ヒーリングのように相手と遠隔でつながる能力の開発。場の空気を読む力や危険な場所を感じ取る力、悪意や敵意や殺気などを感じ取るセンサーの開発や感情の機微を読み取る力、やばい人を嗅ぎ分ける力の開発とかだね。後半の能力に関しては、今は姉ちゃんが教えてくれた意識体術シーズン1の6巻眼力の内容と少し被るけど、こうした感知センサーは長形の得意技でもあるからね。って感じで、今話したように長形は武術やスポーツ用の技法というより、生活全般や兵法に役立つ現代必須のサバイバル術とも言えるかもだね。とはいえ、今の話を聞くとやれることが多すぎて尻込みしちゃうかもだけど、話した内容のほとんどは鍛錬を極めた先にある世界であって、初めのうちはできることは限られてるからね。でも長形の入り口は割と簡単なところから始めることができるから、今回は僕と一緒に不思議な技法長形の世界を覗いていくよ。実践前に概要を話すけど、今回の稽古では 接触型の長径と遠隔型の長径の2つを学んでいくよ。これは便宜上の分け方であり、実際にはこの分け方に意味はないんだけど、稽古として考えるなら分けた方が分かりやすいからね。今回は空気を利用した遠隔型の長径の稽古、接触型の長径では人間相手の対人稽古、人間相手に稽古できない人のための動物を相手にした稽古、それもない人のために物を使った稽古など、いくつかのやり方で長径を学んでいくよ。長径というものは基本的には人間を相手にした対人稽古じゃないと経験が積みにくいもので、一人稽古は難しいんだけど、今回は音声だけでも一人稽古できるよう組み上げたからね。細かいとこまで気がつく僕のこと尊敬してもいいからね。今回の内容だけど、長径全般に関しては意識体術シーズン1の4巻流体化を習得しているとかなり有利で、前半の遠隔型の長径はシーズン1、6巻の眼力を身につけていると有利だけど、これは絶対というわけじゃないから、この巻単体で学んでも問題ないからね。